変えて時間を未来のために使おう。こんにちは、ガッキーこと研修講師の二垣です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。ガッキー先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ガッキー先生、最近お仕事の方はいかがでしょうか？いろんなところ出張とかも行かれたりしてるんですか？
うん、ありがとうございます。秋は比較的、研修の依頼が多いですよ。
はい、
以前にもねお伝えしたと思うんですけど、ちょっと仕事がまだこうなんていうのかな、すごく年末の繁忙期とかじゃない、ちょっと落ち着いたところで研修を企画される会社さんが多い時期だと思うんですよね。だから中堅クラスだったりとか、そういう方たちの研修が割と多いかな。でね、今年はね、出張そんなに多くないんですけども、実はこの間ね、また茨城県って夏に私旅行ちょっと行きましたって言ったんですけど、茨城県に出張で行く機会がありまして、ですね、日立っていう駅。
普通に、
お日様の日に立つの。そうそうそう。その日立市っていうのがあるんですけども、そこのね、ちょっと外れた、大三家っていう、駅があるんです。大三家。で、そこに、すごい久しぶりに行ってきたんですよ。
どうでした？
で、いや、なんか、駅の名前的に、いや、前にも行った気がするなーって思いながら行ったんですよね。で、実際ちょっと私も記憶はもう、あんまりよく覚えてなかったんだけど、でも来た気がすると思って、で、その会社さんに訪問して、研修を一日してきたんですけれども、そしたら、担当の方がね、いや、実は6、7年前くらいにも一度来ていただいてるんですよっておっしゃって、あ、やっぱりそうかと思って、あ、そうでしたかって、そう、確かね、この辺に伺ったことがあるような気がしたんですよねって言って。で、別のその担当の方がいらしたら、その方が以前の担当の方で、あー、そういえばお会いしてますね、なんていうお話をしてですね。で、また来ていただいてありがとうございますってことで、なんかすごく、こう、ウェルカムにお迎えいただいたんですよね。すごく嬉しかったんですけれども、その企業さんは IT、いわゆる IT 企業で、ですね、で、今回はその、エンジニアのためにコミュニケーションを学ぶような、時々そういう依頼があるって前にもね、お伝えしたと思うんですけれども、やっぱりエンジニアの皆さんって、その、チームの中とか、顔見知りの中では結構お話をするんだけども、それが、上司とのやりとりとか、あるいは他部署とか、お客様っていうところだと、ちょっと苦手だなって思う方も多かったりするんですよ。で、そういう方向けのコミュニケーション研修ということで、本当ね、私が、IT っていうかシステムの出身だからなんですけれども、そういう、いわゆるエンジニアの人たちにはコミュニケーション苦手率が高い。
そうですね。
で、一般のコミュニケーションの先生じゃなくて、IT 出身の講師がいいっていう、リクエストされる会社さんもあるわけですよね。で、そういう時に、お声をかけていただいたりするので、すごくありがたいんですけれども、私も実際現場の中で、エンジニアとのやり取りだったりとか、お客様とのやり取りだって、やりにくいなって思うことも、私も実際経験してるから、だからそういうのもね、話しながらできるし、でもなんかすごく今回はね、3年目ぐらいの方たちだったんです
けども。若
手社員の。そう。でもなんかすごくノリノリで研修やってくれたので、すごく楽しかったです。私も楽しかったです。
いいですね。楽しくやるっていうのがいいですよね。どうしても研修ってなると、こう構えたりするようなね、雰囲気もあったりしますけどね。楽しいのがいい。
でもね、すごく感じるのは、IT 企業さんに行ったとき、その社員の方を目の前にしたときに、最初はなんか、すごく警戒されてる雰囲気なんですよ。
ああ、はい、はい。
あの、なんか何をしに来たんだろうとか、この人に何を言われるんだろうとか、なんかこうね、こちらは全然そんなつもりないんだけども、ともするとなんだけど、講師から、あの、日頃の自分たちに対する否定的なことを言われるんじゃないかとか、どっかね、思ってるんじゃないかなっていうような反応が見られるんですよね。でね、なんかだからさ、冒頭の、まあ、挨拶とか、あと、まあ、その後の、ちょっとしたワークの私のフィードバック、講師のフィードバックって必ず入れるから、その時でも、ところの中に否定を一切入れないで喋るようにしてるわけですよ。否定するじゃなくて、か、あの、それもありだけど、こういう考え方もあるよっていうのは言うんだけども、で、だけど、あの、まあ、今回は特に、あの、最初の自己紹介というか、まあ、自己紹介はあんまりいらないんだけれども、一旦ちょっと雑談的なものをしてもらって、で、その後に最初のワークっていう、2回やった時に、あの、すごくいい面が見えたのね。あの、で、何かっていうと、ワークって一応何分間でっていう時間設けて、やるわけなんですよね。で、まあ、会社さんによってはというか、まあ、その時の雰囲気によってはなんですけれども、あの、一回り言いたいことを言ったらシーンって静まっちゃう場合もあるんですよ。でも、特に私は今回最初はそういうこと言わなかったんだけど、時間いっぱいまでずっと話し続けてるわけ、全部のグループが。
いいですね。
これはすごい、あの、話を途切れさせずにできるっていうのはすごいいい部分なんですよね。で、あともう一つ、これも、あの、私が言わずにできててすごいと思ったことがあって、あの、お題があるワークをやってもらったときに、各グループから発表してもらって、で、すると、まあ、それを、あの、ホワイトボードに、あの、書き留めていったりするわけです、私が。こういう意見が出たよっていうふうに書いていくんだけれども、あの、よくあるのは、自分の言いたいことをばーっと言って、あの、私がスピードついていけなくて、あ、ちょっと待ってごめんなさいって言って書いて、で、また続けてもらうみたいなことなんですけど、発表した全員が私が書くスピードを見ながら発表してくれたんですよ。
すごい。
これす
す
ごいことだ
ご
と
いで
思っ
す
て、
ね。
いや、そんな全員がっていうのはないので、普通ないので、いや、これはすごいと思って、だから、あの、その2回のね、ワークが終わった時に、いや、この2回のワークを通じて、皆さんのめちゃくちゃすごい、いいところが2つ見えましたって言ったんですよね。だから、なんかそういうのもあると、あ、なんか、この人だ、あの、味方大丈夫みたいな感じなのかなと思うんですけど、だんだん砕けてきて、いろんな話するようになってって、で、もうなんかコミュニケーションの研修なんだけど、やっぱ講義になると講義が長いとやっぱ疲れちゃうじゃないですか。もうで、あんまりなんていうの、ぎゅうぎゅうな内容の、あの、研修ではないから、もうだれないようにしたくって。それこそあの、間にあの、結構雑学的なものをこう入れ込んで、で、あの、まあ、テキストだけじゃないようにちょっと進めちゃったんですけども、なんか結構ね、面白かったんですよね。
コミュニケーションの研修だから余計にこう雑談とかこういろんなことを入れながらテキストだけじゃない方が楽しいですよね。
そうですね。で、あとやっぱりあの、こう、出てきた意見とかに対して、こちらが自分の引き出しで話をやっぱできないと、ああ、そういうケースあるけど、でも私、こういう経験もありましたよ、とか、あの、こういう場合にはこういう話し方っていう選択肢もある。それ、今の話もいいんだけど、でも選択肢はこっちもあるかも、とか。ね、なんかそういう話とかね、ちょっと出したりして、あ、そうするとなんか、あ、そっかってメモしてたりとかして、ね、なんかすごい可愛かったですね。
立場が、その職業のことをしっかりと知っていて、立場がね、わかると、いいですよね。
そうです
業
ね。まあ、
界を知らないでいくのと、やっぱり自分がその業界を知っていて、 行くのだと全然違いますよね。
あ、そうですね。まあもちろんね、他業種の会社さんでの研修もあるから、そういう時は逆にだから知ったかぶりはしない。私はごめんなさい、経験が違うから、観点違うかもしれないけど、私はこういうことを経験してますよとか、こういう考え方を持っ
ああ、
て
な
ます
る
よ
ほ
とか。
ど。さすがですね。
で、前置きをする。でないと、何も知らないくせにっていう風な感じになっ
なっ
ちゃ
ち
う
ゃうと
と、
ね。
そう。だから前置きはしますね。決してその、皆さんのことを否定はしませんよっていう、スタンスで。そうなんですよ。だから間違ってて、これは絶対にまずいっていうものは正さなきゃいけないかもしれないんだけども、特にコミュニケーションって正解があるわけじゃない
そう
か
ですもん
ら、
ね。
そうそうそう。逆に言うと、選択肢をいっぱい持ってた方が、いろんなことが起こったときに、じゃあちょっとこっちの方からやってみようかなとか、こういう言い方してみようかなって選べるので、だからもうそういう意味では、できるだけバリエーション豊富に、なってもらったらいいなっていう、そういう感じでやりました。ねえ。まあでもちょっと楽しかったですね。
いいですね。前向きな姿勢で取り組んでいただけるって本当いいですよね。それもやっぱり講師の先生の腕ですもんね。
まあ、間違えるとね、すごく遠ざかっていってしまう可能性もあるのでですね。そこはね、ちょっと気をつけてね、やってますけどね。
あ、
そう
それ
そう。
で、その周辺で何か美味しいものとか。
そうそうそうそう、それでね、まあ、あんまり駅の周りにも飲食店がたくさんあるようなところではないんですけれども、まあ、その会社さんから、大三河の駅で、電車乗って帰るんですけども、大三河駅前にですね、大三河まんじゅうっていうのを売っている、結構老舗の和菓子屋さんがあってですね、
大みかまんじ
で、
ゅう。
そう、本当なんか地域に愛されるお菓子っていう感じ、昔からある素朴なお菓子。で、おまんじゅうとか、もなかとか、どら焼きとかみたいなものを売ってるんですけれども、置いてある商品、みんな賞味期限が短いんですよ。
ああ、和菓子屋さんだとね、あんこ
そう。
の賞味期限がね、なんか足早い
ね。
から短いんですよね。
そう。生菓子じゃないんだけど、でもおまんじゅうも3日ぐらいとかなんですね。だから、東京とかで買えるとかじゃなくって、もうそこの場所に行かないとなかなか買えないものなんです
地
よ。で、
元のお菓
そう
子、地元の。
そう。でも以前ちょっと食べたことがあって、すごく小ぶりなおまんじゅうでね、それこそね、何個でも食べれるくらいのね、軽い感じなんですよ。あんまり甘すぎなくて。そう。で、だけど、まあ、それをね、だからちょっと、せっかく買えるんだったらと思って、まだちょうど、出た時にお店やってたから、やってると思って。で、なんかちょっとついついいろいろ買っちゃいましたけど。賞味期限短いからあんまり欲張れないんだけど、
ああ、そうです
そうそうそう
ね。
そうそう。でも、ちょっと食べたいなと思ってね、買ってきました。
帰りの電車で食べたりとか、そういう感じなんですか？
電車では食べなかったですけど、翌日に、いただきましたけどね。まあ、母にもね、買って。
地方行った時の楽しみってそういうものですよね、結構。
ね、まあ、
そ
そ
の
この
と、
場所じゃないとね、食べれないとかね。
なんか
そう
一つで
そ
もその土地のものをちょっと味わいたいなと思うときありますもんね。
う。そうですね。ねえ。まあ、実はね、また群馬にもね、出張の予定があるんですよね。だから、ちょっと、群馬行った時もですね、なんか食べてこれたらいいなって思ってます。
前回、出張群馬かもっていう、紅葉が綺麗なお話をしてて、出張群馬かもっていう、その群馬ですね。
そうです、そうです。なので、また、ちょっと、お話しできるようなネタがあったらですね、披露したいと思いますけども。
それも楽しみにしてます。群馬ってだって温泉もあるし、紅葉も綺麗だ
ねえ、
し。
そうですよね。そう、だから、ちょっとね、せっかくだから足伸ばせるかな。
でも忙しいとね、仕事だとそんな、ね、温泉に入ってるなんてそんな余裕ないですもんね。
ないですよね。だから、まあ、ちょっとね、金曜なんですよ、行くのがね。だから、うまくちょっともう延泊して行ければ、どうかなって感じですね。
じゃあその時の、今度は群馬に行った時のお話も楽しみにしています。 はい、ではガッキー先生、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。